気まずい思いが心に這い上がってきた。彼は鉄の輪で胸を締め付けられるような気がした。彼は必死になって弁解に努めた。あんな事件が続くことはそうあることじゃない。それに病院ではみんな事情を知っているからね。
あなたどこへ出かけるかおっしゃったの？
とんでもない。ただ明日の夜まで留守だと言ってきたのさ。
お家の方ではご存知なの？
もう何の関係もないよ。額にシワを作って、ビョルクはぶっきらぼうに答えた。息子のヘルムートが面会に来たことを急に思い出したのだ。何の用件だったのかな？母親の代理で来たのか？それとも別のことだろうか？彼は無理に忘れようとした。君の出発を昨日聞いたら、昨日のうちに僕もここに着いただろう。あんな夜の後で疲れて眠っているものと思ったから、まさか逃げだとは気がつかなかったんだ。だってこれは確かに逃亡だよ、グリギって。奥からの逃亡だ。可愛いおバカさんだな、君は。
ベオルク、私はあなたからではなく、罪から逃げ出したのよ。
ああ、そのことで話したいと思ったんだ。黙って聞いてくれ。義務遂行、仕事一本、家族への責任、それだけに明け暮れる人生をおしまいにして、僕だって一度くらい自分のことを考えたって構わないじゃないか。若い頃の妄想のために一生を棒に振らないといけないのか。調和の取れた結婚生活を送る権利は僕にはないのかい。法的に結ばれているだけならば、また法的に解消すればいいんだ。なぜそれが罪なのだ。
じゃあなぜ奥様と結婚なさったの？
ブリギッテが逆に尋ねた。君が僕を捨ててからは女性には誰にも関心はなかった。そしてたまたまローゼマリーがそこにいた。それだけさ。教授の家でしょっちゅう顔を見ていたからね。結婚するなんておそらく自分では永久に考えなかっただろう。ある日父親が盗まれても意義はないというようなことを言った。そう言われて初めて僕は考えた。彼女にはいろいろ良いところもあったので断る理由もあるまいと思ったのだ。それで万事が決まった。ローゼの方ももうそれほど若くはなし、全く依存はありませんということだ。ごく平凡な結婚だった。
ベオルク、本当にそうだったのか私にはわからないけど、相手に対し何の熱情も持たずに結婚するなんてあるかしら。お互いの結びつきを第一に考えるべきじゃないの？もしあなたの結婚が本当にそんな出発をしたのなら、一体何を期待するというのよ。結婚してしまってからこれは間違っていると思ったことないの？信頼と愛を土台にして本当の結婚生活を築こうと努力はしなかったの？
ブリギッテ、もう過去は取り返しがつかないんだ。今僕に何とかできるのは現在と将来だ。つまりブリギッテ、君なんだ。
奥様やお子さんがいらっしゃらないとしても、あなたと私の間にはあの死んだ若者がいるわ。そう思わない？
どういうことだ？
あなた、あの人のことに負い目を感じないの？
ビョルクは頬をあからめた。あの死人のことはすっかり忘れていた。僕が彼を助けられたかどうかはわからないさ。しかも誰かが鍵をかけて僕を閉じ込めてしまったことも僕の責任じゃない。運が悪かったんだ。
ブリギッテは首を振った。事実をありのままに見ましょう。体裁を繕ってはいけないわ。あなたが私の部屋にいたために連絡が取れなかったのよ。私たちの不正の第一の証拠は、あなたが私の部屋にいることを私たちが隠していたという事実よ。
人の目を気にしたからだ。
一人の人が死ぬか生きるかというときに、人の目なんか二の次であるべきだわ。
でも僕の離婚調停に君の名前が出ることにしたくなかったんだ。僕に責任、罪があるということになっても君が関係していることにはしないつもりだ。
だったらやっぱりあなたに罪があるのね。
ああそうだ。世の中の法律上そういうことにしなきゃいけないのさ。分かってくれよブリギッテ。
いいえ、わからないわ。
あなたは自分が罪をかぶろうとなさりながら本当はそうだと思ってらっしゃらない。人間の法律でさえもあなたの行動を罪とするのなら、
まして清い正しい神様がこれを罪となさるのは当然でしょ。
神様はあなたの心をご覧になり、魂の底までご存知よ。そんな言い方をすれば誰だって罪人になるじゃないか。
ゲオルク、その通りなの。
聖書にも
すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができないと書いてあるのよ。
ゲオルクは肩をすくめた。
そうなるとみんなお手上げだ。
結局僕もただの人間だ。完全だなんてうぬぼれやしない。でも、もし今離婚するのなら、それは自分の結婚が間違いだったことを認めるからであって、別に罪だとは思わないし、自分を罪人だなんて感じないね。
そこを分かってくれないか。
あなたは同じところを回っているのね。私はクリスチャンとして見ているので、人間の法律的な観点に立っているのじゃないわ。
それでどれほど差があるのかね。
大違いよ、ゲオルク。一度詳しくお話ししないといけないよね。あなたもきっとご存知の、教わったことのある、でも一度も自分の心で捉えたことのないお話をしましょう。神様はこの世界と人間をお作りになったとき、人間に自由意志をお与えになった。人は悪を選び取って不自由になり、楽園から締め出されてしまった。この木から取って食べてはいけないよという神様のご命令に対する不従順、それがすべての人の不正と負い目の始まりでした。この世のすべての悪はこの最初の不従順につながっているのよ。妬み、盗み、殺人、姦淫、憎悪、口争い、不和、こうして人間らしさはますます失われていきました。
神の被造物の不合理な進歩か。神の創造はなんと不完全なんだ。だがブリギって、どんな人間をも一つの壺に押し込んで決めつけるのは無理だよ。そんな論理によって実際に我々があの不従順の犠牲であらねばならぬとしても、そんなことは知るもんか。君が今話してくれた神様は実に奇妙な神だね。
私はまず人間の側のことをお話ししたのよ。あなたにも私にもあの神に背いた最初の人の性格が残っているでしょ。人類は自由と幸福と調和を求めます。でもそれは徒労です。神と和解するときにだけ自由と幸福は私たちのものになるのよ。
その和解はどうやって成立するのかい？
その和解はもう成立しているのよ。ゴルゴタの丘で。天のお父様は全ての人に全ての罪から自由になれるチャンスを提供しておられるの。でも償いもなしに罪を帳消しにはできないでしょ。人間の法律でさえ償いを求めるのよ。まして神様の正義が償いを要求しないはずはないわ。そして人類の償いとなるのは、罪や汚れの全くない人でなければならない。そこで神様は、ご自分の一人子、イエス・キリスト様をお送りになり、このイエス様が十字架の死をもって、私たちの償いとなられたのよ。
ゲオルクは前かがみになって、じっと床を見つめている。